各地のマンスリーシネマトークのご報告とご案内、2019年1月号でございます。
はい、
現在の日時は2019年1月3日、時間は17時45分でございます。いつものように名古屋支部、それから東京支部から、前回のマンスリーシネマトークそれぞれのね、レポートをメールでいただいておりますので、それではまずは薬師丸さんからお願いできますかね。
は
い、
では二階堂さんからお便りいただきました。
はい、名古屋のレポートですね。はい、
ペップさん、まこちんさん、薬師丸さん、こんばんは。
こんばんは。
セマクテフ名古屋支部の二階堂です。名古屋では本日12月16日夕方、地下鉄丸の内駅から徒歩2分、猫グッズでいっぱいのカフェシャトンルージュにてお題映画パットマンを語らいました。参加者は6名、男性4名、女性2名の構成でした。
はい、
恒例の評価しますかは A の評価するが5名、 B の評価しないが1名でした。評価しないに票を投じたのは私、二階堂でございます。ただ B の私もそうですが、参加者全員からよくまとまったウェルメイドな作品である、どなたにもおすすめできる良作である、この映画には社会を動かす力があるという点では一致しておりました。
はい、
この中でも女性の参加者お二人が共通して心が痛んだとおっしゃったのは、主人公パッドマンの妹が年頃になって所長を迎えたというのでお祝いをするシーンについてでした。あのシーンは画面には確かにお祝いなのですが、女性は何を差し置いても子供を産み育てることが優先され善とされるという社会においては、この娘は結婚というのの出荷ができる状態になりましたという宣言をしている場面でもある、そういう文脈で見ると非常に心が痛むという指摘でした。何度も出てくる女は恥が死よりも辛いというセリフは、まるで呪いのようだったという感想も出ました。反動的だったという点で一致した評価があったのは、やはり国連でのスピーチシーンでした。自分の言葉で伝えたいと通訳に遠慮してもらうところから始まり、パッドマンを演じた俳優さんアクシャイ・クマールの卓越した演技力を見せつけるあのスピーチ、パンフレットにはこのセリフは全て再録されていますので、購入されることを強くお勧めします。
はい、
そしてひょっとして高齢になっているんじゃないかと思われる音圭支部長による夫婦を離婚の危機にさらす質問コーナー今回は一段落したあのあと、あなたは離婚寸前のお嫁さんの元に帰りますか、それとも若く美しい女性を新たなパートナーに選びますかという問いでした。これは見事に答えが分かれ、お二人の女性は自分がパッドマンの立場であったなら田舎にいる妻の元に帰るであろう、なぜならパッドマン自身が田舎の出身者であり、彼を求めているのも都会ではなく地方なのだからというご意見。これに対して4名の男性の概ね一致した意見としては、あのような手のひら返しするような場所コミュニティに帰ることはないだろう、それはパートナーを美しく若い女性に帰るということを意味するのではないということでした。男性陣から村会議のシーンはゾッとしたという意見が出る一方、パッドマンのようなキャラクターの男性は得てしてあの奥さんのようなタイプの女性を好むものだという女性陣からの見事な切り口のご意見も出ました。私は冷や汗が出るだけでした、というわけでいい意味で若干語り足りないほどの盛り上がりで、2018年最後のマンスリーシネマトーク名古屋は終了いたしました。発足からまだ10ヶ月、1年にも満たない支部ですが、とにかく年を越すまで活動を続けることができました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。適宜アドバイスをくださったペップさんありがとうございました。推進、映画の楽しみ方は自由だへの投稿をサボっておりましてすみません。二階堂からのおすすめ青春映画はブレックファストクラブ、外国コメディ映画はミスターブーアヒルの警備保障および同シリーズミスターブーインベーダー作戦を推薦します。特にコメディについては番組内で全く香港ムービーがスルーされていたのが意外でした。薬師丸さん、アヒルの警備保障はギリギリ80年代ですから、かじってみると美味しいと思いますよ。ではでは。
はい、ということで二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
追伸の部分は後にしておいて、まず、トークの方ですね。参加者6名ということで、支持しないのは二階堂さんのみということでしたけども、まあね、音源まあ聞いたんですけど、まあ、作品の質としては、まあ、別に異論を差し外さんも余地はないみたいな話ではありましたので、まあまあほぼ皆さんね、そこの部分に関しては一致やったんかなという感じはしましたけども、所長を迎えた時のお祝いのシーンがまあゾッとしたというご意見は、実は神戸でもなかったし東京でもなかった名古屋ならではのご意見やったんですけど、これはどうでした？そんな感覚ありました？見てて。 言われたら確かに、うん、ね、言われたら確かにそうやなっていう話になるんですけど、嫌悪感というか、
うん、
みたいなもんはその時はそんなになかったのかなという感じはしますけどね。
そうですね、心が痛むことなかったですね。
ね、うん、まあでもそういう意味なんですよね、はい、結局ね、うん、うん、確かにそうやなという感じはしましたし、うん、まあスピーチシーンはね、
うん、
まあこれはもう皆さん一致するところやと思いますが、うん、この作品を見た方であればね、
うん、
うん、まああとはそうですね、まあ2つ目の質問がね、うん、まあ似たような質問を僕もマンスリーシネマトークでもしましたけど、若干ニュアンスはちょっと違うんですけど、うん、
はい、
まあせっかくまあご人帰ってきてるんで、
はい、
この辺りの話もできたらとは思ってるんですけど、うん、
はい、
まあ、僕がマンスリーシネマトークでした時の質問としては、
はい、
ああいう状況になってる中でね、
はい、
まあ、パッドマンが実際まあもともとは奥さんのためを思ってやり始めたことが、
うん、
まあ、いつの間にかまあ、奥さんは非常にもうやめてくれというようなことに発展してるけれども、
うん、
まあ、そこを止められない自分というものがあって、うん、まあ、そこに突き進んでいくということですよね、
はい、
でそういう状況の中で、まあ、奥さんの元に戻るのか、
うん、
あるいはパリですよね、
うん、
自分の活動に理解を示してくれただけではなく下支えも含めて実動部分も含めて協力してくれるパートナー、
うん、
と、まあ、どちらを選びますかというような話を聞いたんですよ。
はい、
まあ、こっちにやったらどっちを選びますか。
僕はあの後者ですか。
パリ、
あの、はい、あの仕事手伝ってくれてた、
うん、
ね、パートナーの人、
うん、迷いは
もうないっすね、
うん、その理由は、
その理由はだってね、ちょっとあの奥さんの行動が結構僕は気に入らなかったんですよ。
おお、そうですか。
あの、ね、それこそ手のひらを返したかのように、
うん、
また戻ってきたじゃないですか。
ああ、そう、電話した
り、あの行動が全然理解できなくて、
ああ、
え、あの賞を受賞したからっすかみたいな、
ああそういうふうに、
すごい、はいはいはい、なんかやらしい風に見えたというか。
ああなるほどなるほど、
うん、なんか電話かかってきて、
うん、
久しぶりで嬉しかったのに、
うん、
またナプキンの話してるとか言ってなんか電話切るじゃないですか。
ありましたね。
あっこからでしょ、あっこから何もなくて、
うんうん、
でパットマンからその奥さんへの連絡とかしてないじゃないですか。
してないですね。
どこでこの気持ちが変化したんですか。
あ
とんでもないやつだと思います。
あなるほどね。もうそんなとこに帰るなんて
必要はない、
ないと、
はい、
でももともとは奥さんのためにやり始めたことですよ。奥さんのためを思ってやり始めたナプキン事業じゃないですか。
あの、ね、パットマンはね、自分で理解できてるかわからないですけど、
うん、
初めはそうですけど、
はいはいはい、
それは当初の、まあ、目的だったんですけど、それはもう途中からこう切り替わって、
うん、
苦しんでいる女性を救うために、
うん、
彼は動いている風になってたんで、
うん、はい、
もう、ね、そこの気持ちはあんまり薄れてはないかもしれないですけど、
うん、
また別物じゃないですかね。
あ、なるほどね、
のように見えました。
うん、
はい、このね、おとけいさんの質問の仕方があれですよね。
じゃあそうなん
です若く美しい女性を新たにパートナーに、
そうなんです、
選びますかって言われたら、
うん、
まあ、どっちも若く美しいですもんね、
う
ん、
そうですよ、うん、奥さんもね、若くて美しい女性、うん、タイプは違いますが、
ただでもびっくりするぐらい美しかったですね
パリでしょ、
はい、
うん、いやそれはそうやと思います、それはもう、
あ、それはもう
映画的説得力の問題じゃないですか、
うん、あ、そうですか、
うん、
うん、って感じです。
なるほどね、
はい、すいません、
いやいやいやなんですよね。だからまあそのあたりのね話も、まあ、神戸の方では一応いろんな意見がね、
は
い、そこで出たんで、
う
ん、まあ、トークの音源をね、
はい、
どっかに参加していただけたらね、
はい、
そういう音源も聞けますんで、うん、聞き比べという意味でも、
はい、
まあ、ぜひとも参加していただきたいなと思いますけども、はい、あとまあ追試の方に行きますと、
はい、
確かにね、外国コメディ映画、香港映画は一本も上がらなかったっすね。
そうですね、
うん、でも僕も好きですよ、もちろん。リアルタイム、ミスターブーとか、
はい、
まあ、ジャッキー・チェンもミスターブーもリアルタイムなんで、
はいはいはい、
もちろん好きですし、
うん、
私ミスターブーまだ見てないんですね。
あ、ほんまですか。
そうなんですよ、まだそこまで行けてなくて。
ああ、なるほどね、は
い、でもなんか見た人みんな、でも、
まあ、
すごい誰もが勧めてくれるはずで、
好きやと思いますよ、
はい、絶対好きやと思うんですけど、うん、
あのミスターブーに関して言えば、広川大二郎さんの功績がむちゃくちゃでかいんで、
あ、なるほど、
吹き替え版の、
うん、
もうむっちゃくちゃなんで
自由な時代
でしたよね。自由自由、はい、もうアドリブ連発自由なんで、うん、まあ本当にそれで好きになった人は多いと思いますね、
うん
うん、
今できるんですかね、そういうこと。
できないでしょ。
できないですよね。
できないと思います。
ですよね、
うん。それが許される人を吹き替えできる人っていうのも多分いないんじゃないですか。
ああ、そうですね。
そこまでの人はなかなかいないと思いますね。まあね、古い映画はなかなかね、重い腰上がらない人多いと思いますけど、
うん、
まあまずはね、劇場に見に行っていただいて、
うん、
余裕があれば、
うん、
はい、古い作品にも触れていただけたらなと思っております。二階堂さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひあのオンタイムで、
はい、
映画の楽しみ方は自由題の投稿を、ね、ね、お待ちしております。
お待ちしてます。
それでは、続きましてマンスリーシネマトーク東京のレポートの方行きたいと思います。これはじゃあまこちんお願いできますか。
いつも通りラロッカさんからいただいております、
はい、
ペップマンさん、
うん、
ワンダー薬師丸さん、
うん、
次代わりパーソナリティービーストさん明けましておめでとうございます、
うん、
シネマっていう東京支部のラロッキーです
明けましておめでとうございます。もうようわからんけどもう行きましょうか。
2018年最後のマンスリーシネマトーク東京、
うん、
パットマンの回は東京でも3巻のみと公開規模が小さかったためか、年末の忙しさのためか、こじんまりの6人での開催。それでも去年の年末から今年にかけて MCTT がなければ知り合えなかった、そして映画仲間になれなかったはずの皆さんと語り合える幸せを感じ、
うん、
来年はもっとこんな映画仲間が増えるといいなと密かに思えた楽しい回でした。
なるほど。
お題映画パッドマンへの支持 A、 不支持 B の内訳はなんと久々のオール A、
うん、
今年を締めくくるにふさわしいメモリアルな回になると思いきや、そこはラロッキ
ー、うん、
MCTT 史上最も華麗な裏切りによって結局 A5 人 B1 人という中途半端な結果となりました、
うん、
というわけでほとんどの方が高評価のこの映画、
はい、
2001年というつい最近の話にもかかわらず、
はいはい、
生理用ナプキンがインドではほとんど普及していなかったという事実にまず驚かされ、
うん、
そのために奥さんが病気になってしまうのではという心配から、
うん、
ナプキン開発に突き進む主人公ラクシュミのあまりにもあまりにもな猪突猛進ぶりに驚かされ、
うん、
でも冒頭の歌から始まるボリウッド的説得力によって変なやつだなと思いながらもどんどんラクシミの魅力に引き込まれ、
うん、
果てはご都合主義なストーリーにさえ引き込まれていく自分に驚かされる、
うん、
2時間10分超えながらあっという間の映画だったという感想で溢れました、う
ん、なるほど。
細かいところではラクシミが宇梶隆さんにしか見えない、
うん、
肉屋の友達は佐藤蛾次郎さんかと思った
なるほど。
田舎から都会に展開していくストーリーは NHK の朝ドラっぽい、
あ、
つまりは日本人にとても受け入れやすい映画なのではという感想もありました。
なるほど。
一昔前には日本でも生理中の女性は神社に入れないなどという一種の汚れとして見られていた時代もあることを指摘してくださった方もいて、
はい、
そういう意味でも決して対岸の火事的な映画ではなかったと思います、
うん、
そしてそんな世界に向けて自分の言葉で一生懸命訴えかけるクライマックスのラクシュミのスピーチはまるで前回のお題映画ボヘミアン・ラプソディのライブエイドのような胸に迫るライブシーンだったという感想も印象的でした、う
ん、なるほどね。
さて MCTT は2019年も続いていきますのでシネマクティブ東京支部のツイッターやノートブログなどチェックしていただいてぜひ気軽にご参加ください。
はい。
最後にとはいえラストの村のシーンにもやもやされた方はいないでしょうかね、
うん、
僕はあれに乗って担ぎ上げられるのがラクシミではなく生理用ナプキンだったらこの映画の支持率 500% AAAAA5A だったのにな
というふうにいただきました。はい、はい、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあ、一個一個振り返っていくとまあ、キリがないので
やめときましょう。
小ネタについては割愛させていただきますけども、はい、まあ、全員 A と思いきやラロッキさんですか、
はい、
ラロッキさんが B ということで、
うんうん、
まあ、あの割とはっきりした B は多分ラロッカさんだけやったんちゃうかな。全体通して3会場通してはっきりした B っていうのはラロッカさんだけやったような気がしますね。
神戸も、
はい、まあ、神戸の話は後でしますけども、
はい
はい、ただね、まあ なんでラロッカさんがそんなに B になったんかっていうと、まあ皆さんが評価をするその演説のシーンを全くいいと思わなかったということなんですよね。だからまあ今まで見てきたことの説明やんかみたいな、それって今まで見てきたもんはなんなんみたいなね話があったりとか、あとその最後にねもやもやしたその担ぎ上げられてるのがラクシュミじゃなくて清涼ナプキンやったらって言うんですけどまあこれもここでもしね、ラロッカさん案の清涼ナプキンが担ぎ上げられたとしたら、それはラクシュミがやったことが村にも評価されたっていうことになるわけでしょ、つまりはみんなが清涼ナプキンを手にすることによって清潔さが確保されたりとか、女性が汚れではなく、そういう市民権を得て普通にそういう時期であっても生活ができるというようなことが、全てが認められた上じゃないとナプキンがあそこに上がることはないわけじゃないですか、そうでしょ。
そうですね、
村にとってのお祝い事っていうのはラクシュミーが、要は有名人になったラクシュミーをただ持ち上げたいだけなんですよ、そこはもう全く話が違うんですよね、そうそうそう、あの村にとっては、ラクシュミーがやったことはどうでもいいんですよ、ラクシュミーがそんなに認められた、世界的にもインド的にも認められたっていうところが大事なわけですよ、オールオッケーになってるラストじゃないっていう、
ああっていうことなんですね、
っていうことじゃないですか、結局は
どうなんですかね、結構丸く収まったんかなって、
丸く収まったように見せてますけども結果的には大きい問題っていうのは何も解決できてないっていうことになると思うんですよ。これをもしね、ナプキンをあそこに載せたら、それは全てが解決されてる世界なわけですよ。
そうですね、
確かに
そうじゃないわけですから、彼がやってきたことっていうのはもちろん素晴らしいことですけども、それを村の人たちっていうのは別に彼がやってきたことを 100% 評価して理解して評価したわけじゃないというところはあると思うんですよね、
なるほどね、
当然そこに乗るのはラクシュミーやし、そこに違和感を持つっていうのはストーリー上としては何らおかしなところがあるわけじゃないですよっていうことなんですよ、問題は別に解決はされてないし今ももちろん続いてると。
なるほど、
普及率も神戸でも話出ましたけど、まだ全然なんですよね。
ああ、そうなんですね。
もちろん増えてるんですよ。増えてはいるんですけど、50超えてなかったですよね、確かね。
はあ、
はい。日本は、まあ、ほぼ 100% なんですよ。まあ、信じがたい話の連続ではあったんですけど、闇は深いですよと。
パットマンの戦いは続く、
ね。続くし、インドのやっぱり全体の考え方というか、もう変わっていかないことには多分何も変わらない。じゃないですか。
なるほど。
と思いますけどね。ということで、ラロッカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、我々の、マンスリーシネマトークの方に話をいきますけども、我々のマンスリーシネマトークは2018年の12月の16日の日曜日、18時から19時半まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトファブリさんで行いました、
はい、
お題がはパッドマン5億人の女性を救った男ということで、マコチンは結局 A か B かで言うと、はい、
でも A か B かで言うと A ですかね。
なるほど、
はい、
ただ、まあ、奥さんに関しては非常に、は
い、ああいうなんかちょっと違和感の残るシーンっていうのは、結構ちらほらあった気はするんですけど、けどもうなんかインド映画やしみたいな、気持ちになってしまいましたね。結構割とインド映画やったじゃないですか。
インド映画ですよ。
歌あり、
もちろんもちろん。
あのいわゆるねそのボリウッド的な、ところが強かったんで、全てを許してしまうというか、いう映画、まあなんかチャーミングな。感じでそこまでだからテンションは高くないんですけど、まあどちらかというと A ですね。ラクシュミがねさっき宇梶さんっていう話出てましたけど、サッカー選手の長谷部さんにもちょっと似てないですか。
あーなるほどね、はいはいはい
薬師丸
さん長谷部さん全く分かんない
です
。
あーそう
分からないですか、
あの紅白の審査員席におったんですけ
ど紅白ネタがめっちゃ今回入りますねなるほどね、
まあ座ってらっしゃるじゃないですか、
あーわかります、こっちの方が似てますね。
あ似てるでしょ、
こっちの方が似てますね。
でなんかぼーっと座ってる姿がなんか、
ほんまや
すごいナプキンのことを考えてるような感じにな
ってめっちゃ長谷部さんの方が
めっちゃ面白かったっ、
なるほどね。
パットマンでしたね。 こんなパットマンやとは思ってなかったです。もうナプキン狂いじゃないですか、うんうん、
まあ ね最終的にはね、
まあ、脚色してるっていう話なんですけど、うん、まあ、そのなんかグレーじゃなくても白黒はっきりしてる描き方みたいなのが、うん、まあ、インド映画やなと思いながら、
うん、は
い、
ああ、そうか、
まあ、そこをこう笑えたっていう、
なるほどなるほど、
はい、感じです、う
ん、はい、薬師丸さんは、
はい、私も A ですね、
A で、
はい、うん、まあ、東京の方もおっしゃってた通りに、
はい、
とりあえずまずもう2001年の話やとはまさか思わなかったので、
まあ、みんながね、あそこ驚くとかですよね、
はい、まさかそんな、うん、そんなついこの間の、まあ、ついこの間って言わないですけど
まあ、ね、
ちょっと
前の、そうそうそう、そんなもん80年代から比べたらね、
もう
ほんま昨日の話、
昨日のようですけど、はい、びっくりしましたし、うん、その、まあ、私は女性なので、うんうんうんうん、なんていうかそういうパッドマンがそこまで自分にはないことじゃないですか、ないないというか経験しないことやのに、それに対してそんなに一生懸命になるっていうのがもうすごく感動したとか、まあグッときましたね。
なるほどね、
はい、その姿勢とか、うん、その奥さんを大事に思っている姿とかはもうすごい理想の旦那さんやなと思いましたし、
うん、
なんか2時間、まあ、インド映画が長いのは分かってるけど、
はい、
結構序盤、まあ、中盤ぐらいでナプキン作りできちゃったから、その後どうすんのやろうと思って、うん、その作るところがゴールかと思ってたので、
あ、そうか、そうか、は
い、なんで結構もうできたんやと思ってしまったら、はい、その後のその展開が、はい、うわそうなんねやっていうのがすごいあって、
うん、
なんかこの女性のために社会的な貢献にまで行くっていうのと、
はい、
あと、
はい、
最終的に国連まで行って、はい、そんな、うん、世界に発信するような人になるっていうのがすごい驚いて、
はいはいはい、
なんかなんで逆に知らんかったのと思いました
。あ、
実話やのに、
ね、
実話ベースやのに、うんうんうん、なんで今まで知らんかったのかなとは思いましたね、
うんうんうん、
でももちろんそのインド映画らしいオープニングもいきなりその歌から始まって、
そうですね、
でもその歌でそのパッドマンの人となりがよくわかるっていうのもすごい、
はい、
うん、
はい、
あ、なるほどってなりましたし、うん、結構要所要所で歌入ってくるから眠たくならんとか長いけど大丈夫とかそういうのも、はいはい、ですね、すごい良かったです、これは見て良かったですね、
うんうん、
本当に、はい、もっと公開規模を広げてほしいなと思いました。
あ、
なかなか、はい、ね、見なし向かへんやろ
う
けど、でも、
うんうん、
なるべくたくさんの人に見てほしいなと思います。
そうですね、
ペプさんは、
はい、え、僕はもうこれはもう A でしたね、
うん、
はい、文句なし A でございまして、うん、まあ、僕はあの多分なんですけどこの映画はだいぶカットされてると思うんですよ、国際版というところで。だからインターミッションがあった映画なんですけど、うん、インターミッションがある割にはすごい短かったので、
そうですね、うん、
まあトークの時も言ったんですけど、僕は完全版を見るなら、
はい、
断然パッドマンの方見たいな
という、それは私も思います、
うん、ふうに思ってます
、
はい、同じインド映画ですけど、う
ん、はい、
それぐらいまあ良かったんですけど、まああの2018年のベスト10にね入るかどうかっていうと、まあ、僕は10には入れてはないんですが、でもほんまに素晴らしい映画やったと思いますし、それこそねボヘミアン・ラプソディの時にも話が出ましたけど、史実と違うことがどうやねんっていうような話はもちろんパッドマンでも言えると思うんですよ、
うん、
絶対史実と違うこと山ほどあるし、う
ん、はい、
クイーンやったらある程度みんなね知識として知ってるから突っ込みどころがあるけども、
うん、
パッドマンやったらその事実すら2001年のことに驚くぐらいな我々ですから、
うんうんうん、
そんな事実すら知らないわけで、うん、それを考えたら知らんかったら要は言えんやんっていう話になるわけじゃないですか、
うん、
この話はちゃんと受け入れられるわけやし、だから全然フィクションやからとか史実とね違うからとかっていうのは全くナンセンスやなとやっぱ思いますよ、
うんうん、
作品としてそれがどういうことを言いたいのかとか、
うん、
どういうことを訴えかけたいのかっていう、どういうことを描きたいのかっていうところをちゃんと自分の目を通して理解することで全然いいと思うんで、
うん、
だから僕はフィクションであろうが何であろうが面白ければ何でも OK というのは全くあのその時も話をしたんですけど、まあ、今回も全く同じことを感じましたよね、
うん、
もちろんね他の会場でも指摘があったように、
はい、
そのご都合主義的な話っていうのもまあまああるはあるんですよ、
うん、はい、
あるはあるんですけど、でもまあそこもそんなに作品の全体のトーンからしてそこだけが逸脱してるっていうこともないと思ったんで僕は、
うん、
全体としてちゃんとそれは統一が取れてたと思うんで全然 OK やったと思いますね。まあパッドマン自体が、まあ、奥さんをね思っててっていうことからスタートはしてるんですけど、動き出したらやっぱり彼の性格上やっぱり途中でやめるっていうことがないんですよね、
うんうん、
まあ、その部分もいろんなエピソードを含めてきっちり説明をしつつやってたんで、彼の行動原理っていうのも すごく理解をできましたし、うん、僕はやっぱり演説のシーンはやっぱりグッときましたよね、うん、まあそこはやっぱりそのピークに置いてるのは間違いないので、物語の最後にその演説を持ってくるっていうのは形としてはもうベタベタな話ではあるんですけど、はい、うん、とはいえやっぱり内容は、
うん、
それこそ史実にのっとった内容になってましたし、
うん、
あそこの演技っていうのはまあ演技とも思えないぐらいの自然さで、
うんうん、確かに
驚きますよね、やっぱりそのポテンシャルの高さ、うん、あとこの監督の奥さんも映画監督で、
はい、
マダム・イン・ニューヨークを撮って
るマジっすか
ですよね、
はい、
それはあの神戸のトークでも話をしたんですけど、うん、はい、マダム・イン・ニューヨークも女性の自立というものをテーマにした作品で、
うん、
旦那さんは女性のその生理用品からそこに奮闘する男を描くことでインドの女性問題っていうのに切り込んでいくというところなんで、まあ、2人ともほんま社会派なんですよね、
なるほど、
はい、
うん、
だからマコチンがさっき言ってたような、まあ、インド映画やしなみたいなところっていうのは、はい、そこのバックボーンを知ればやっぱりそこには、うん、あの1つでも2つでも、
はい、
その隠し持ってる思いっていうのはやっぱりあるなとやっぱ思いますし、そういう意味でもまあ羊の皮をかぶった狼っていう表現をするならばまさにそういう映画なんちゃうかなと僕は思ってます。見たまんま羊として楽しむこともできるし、でもその中に潜んでる狼の部分というか獰猛なね部分っていうのも感じ取れることができる作品で、それこそやっぱりインドというその社会と切っても切り離されへん部分なんちゃうかなと、
うん、
僕はやっぱ思いましたね、
うん
うん、本当に素晴らしい作品だったと。ということで、2019年1月号のマンスリーシネマトークのご報告とご案内をさせていただきました。